This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き、絵本のソムリエ。毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さて、今日は何のお話からでしょうか。
はい、今日はね、イベントのお知らせを一つしたいと思います。私がボランティアで関わってる立誠図書館というところがあるんですね。四条木屋町の四条上がったところに、はい、新しく2年前にできた図書館なんですが、そこの前の広場でね、今度初めて一箱フルオン市が行われるんですよ。
はい、
芝生のところでね、行われます。3月の26日の土曜日と27日日曜日、
はい、
11時から4時まで、
はい、
雨天の場合は野外ですので中止になりますが。
そうですね、外ですね、
はい、外で、天気が
良ければ
祈ってるんですが、
いいですね。
私は3月の26日にね、小さな子供の本屋さんという屋号で出店します。私が持ってる絵本をね、安く放出したいと思います。
おお、それはそれは。
まあ、他にもなんかイベントをやらはるみたいで、ひょっとしたら絵本のお話し会もしはるかもしれません。私は一箱古本市で参加させてもらうってということで、楽しい一日になると思いますので。
いいですね。
天気が良ければもう皆さん芝生に寝っ転がってね、でもこの立誠図書館の本も読めますので、
はいはい、自由に。立誠ガーデンヒューリック京都っていうところの広場ですもんね。
そうです。
本当に開放的な感じのね、
芝生のところでね、
はい、
ところで前は私紙芝居のおっちゃんをやりましたがそこで今度は一箱フルオン市をやりますので、私はお買い上げの方に絵はがきも差し上げたいなと思ってますので、ぜひたくさんの方においでいただけて、で楽しんでいただければいいかなと思います。
ぜひぜひ。3月26日27日ですね、
はい、
26日は、はい、諸岡さんがいらっしゃいます。
11時から午後の4時まで開催してますので、
はい、
たくさんの方においでください。お願いします。
さて、今回は諸岡さんおすすめの幼年童話をご紹介していただく回です。ぜひ親子でご家族で一緒に幼年童話の世界をお楽しみいただきたいと思います。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談もお待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto、 ファックス番号は075-432-5806 432-5806 です。また再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。こちらの方もぜひお聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。3月14日まで開催の工学書協会会員者フェア、新たな発見、出会いのご紹介です。工学書の専門書はもちろんのこと、漫画や豊富なイラスト、写真で学ぶ入門書から趣味実用書まで、物を作るという工学の本質をさまざまな形で表現したたくさんの本を準備しています。あらゆるお客様に新しい発見、出会いをしていただける工学書の最大規模のフェアです。圧巻の4305点、ぜひご覧ください。期間は3月14日月曜日までです。参加費は無料です。場所は大垣書店イオンモール京都店イベントスペースとなっております。そしてさらに、期間中大垣書店ポイントカードをお持ちのお客様を対象にポイントアップキャンペーンもいたしております。 フェア対象書籍をお買い上げいただきますと、通常100円で1ポイントのところを3ポイントプレゼントいたします。詳しいことは大垣書店イオンモール京都店、075-692-3331 692-3331 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんからおすすめの幼年童話を紹介していただきます。さて諸岡さん、今日は何というご本をご紹介いただけますか？
は
い、
今日はね、小学生低学年向きのね、児童文学で、明日もおかぴというタイトルの斉藤凛作、ファンコミさんの絵の改正者の作品を紹介したいと思います。
はあ、おかぴ、
オカピ、動物の名前なんですね。
あ、はいはいはい。
で、どんな動物かというのは、まあ、知らない人もいはるかもわかりませんが、ちょっと紹介してみますとね、鹿や馬に似てるんですが、しましまがあります、
はい、
といってもしましまは足とお尻だけなので、シマウマでもないのです。
はい、
耳や顔の感じはロバにも似ています、
うんうん、
よく見るとちょっとだけ角もあるし、舌もベロも妙に長いのです。
はあ、
そんな不思議な動物がオカピ。この動物園にいるオカピが繰り出す楽しいこの物語を紹介したいと思います。
はい、
さっきでは音楽を聴いていただきますね。
はい、
動物の謝肉祭より白鳥サンサンス紹介します。
絵本大好き絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。サンサンス、動物の謝肉祭より白鳥ということで、なんだかちょっと懐かしい感じもありました ね。
素敵な、
ね、綺麗な曲でしたね。
まあ、この明日もおかぶもファンタジー的な本なのでね、はい、ぴったりかなと思ってます。はい、場所は動物園なんですね。もちろんオカピがいますし、いろんな動物がいますが、うんうん、オカピが動物園の飼育員さんとお話しするんですね。そこから話が始まる。
はい
はい、今日は面白い月が出てるねって月を見上げながら話をするんですね。はい、でまあ三日月とか満月のわかんないけど、うん、ちょうど四つ葉のクローバーの花びらを一枚切り取ったような、そういうな月が四つ葉月と言われてるらしいんだけども、
4分の1の月ですか。
そう、
はあはあ、
それは月が出てる時は動物たちの願いが叶う日だと言われてるね。まあこの物語の中でね、うん、でオカピも、どういう願いをしたかいうと、うん、他の動物たちと一緒におしゃべりをしたいので、飼育員さんに檻の鍵を全部開けてくれっていう、
はい、
で最初飼育員さんはそんなことできるかって断るんだけども、うんうん、この月が出てる時やから願いが叶って、飼育員さんが全部動物の檻を開けてしまうんだ。
うわ、
ね、ところが他の動物はそんなことを知らないから一向に出てこない。でこのオカピだけは自分は檻を開けて、普通人がね、歩く道を全部歩いて動物と喋り始めるんですよ。
ほうほうほう、はい、
君の願いは何だと、なんでそんな話をするのと、今日は願いが叶うんだよって。で最初にこう象に会うんです。象の願いは何だと聞いたら、私はもうみんなから象鼻が長い鼻が長い言われるから
、はい、
鼻が長いってなんだって、こんな鼻も長いのは嫌だなって言って、うん、お月さんに象の鼻の長いの直してくれ言ったら、ポッと鼻が短くなって、
あらお願いが叶えられた
短くなってしまう。
はい、
でそこへ 観客を人間どもが来て、なんだこの、象は耳が大きいじゃないかってね、うちわみたいな耳してるとか言われて、あ、
なるほど、そうさ、耳も大きいですね、う
ん、は
い、
だから今度は耳も小さくしてくれって言うんです。
はい、
で耳も小さくなったんだけども、
はい、
えらい、この動物は胴体が大きいんじゃないかって、人間たちに言われてもうこの胴体も短くしてくれ、小さくしてくれ言うたら、はいはい、今度はキョッとネズミみたいになったんですね。
あら、ゾウさんが、はい、
ネズミだネズミだ言って、俺はネズミじゃないよって言うて、結局元へ戻ってしまうという
だけども、そうなんですね、やっぱり元がいいなと、
う
ん、
元がええということで、
はいはいはいはい、
でその後メガネザルとかカンガルーとかね、
うんうん、
いろんな動物によって、あのそれぞれの願いは何だと言って、その、願いを叶えてもらうんだけども、結局は元の姿に全部戻ってしまうというお話でね、いろいろこうあれやこれや願いをことを言うんだけど、結局は全てが元の姿に戻る。
なるほど。
で僕は今日も鹿でも芝馬でもキリンでもない、ただのオカピだったよって言うて、
あ、それで明日も、
明日もオカピ、やっぱり自分を自分でいいんだということで、ね、自分を肯定すると物語になってるのかね。
なるほど、そうなんですね。
この斉藤凛さんはもともと詩人なんですよ。
あ、
詩を作る人なんですね。
はい、
この幼年童話を関わったのはこれが最初の初めての作品だそうです。だから言葉もね、なんか詩的な感じでね、
うんうん、
そんな難しい言葉は出てきませんので、初めてこの物語を自分でね、一人読みできる子供さんでも、はい、スッとお話の世界に入り込めるというのか、
そうですね、
まあ、舞台が動物園なので、非常に親しみやすいのかなと思います。
そうですね、楽しいです。それで次から次からいろんな動物が出てきて、
動物ってこんな、こと思ってるのとか言って、
そうですね、
まあ、動物になり変わってこの、斉藤凛さんがいろいろこう書いてあるんで、それぞれの動物の思いみたいなもんが呼び手に伝わってくるんですね。あ、面白いなと思うんです。
そうですね、
だからコアラはコアラで、木の上ではなくて氷に乗りたい言うたらペンギンの横にパッと乗ってたとかね、まあ、そういう願いが絡むんだけども、
なるほど、
いろいろこう動物たちのそれぞれの願いが叶うんだけども、うんうん、最後は、自分の姿に元に戻ろうということで、
あ、うん、そうか、でお月様も消えちゃうんですね。
もう最後もお月様がその薄く消えて、もう、ね、願いが元に戻ってしまうというか、う、まあ、そういうお話になってるんですね。
そうなんですね。
だから少しこうファンタジック的な、うん、物語に仕上げてある。
そうですね、うん、いや、そのさっきね、初めにオカピという動物がこんなのだっていうのを、うん、まあ、ご紹介いただいたんですけど、まあいろんな動物が混じってる感じだから、すごくオカピとしてはこう、なんていうんです、まあ劣等感、ちょっと悩んでたんですよね、
かも分からんね、
きっとね、はあ、でも、
まあ、いろんなね、お前様キリンじゃないのかとかね、シマモじゃないかなとか言われるから、
はあ、うん、だけどやっぱり
そう、
元々のオカピがいいと、
オカピがいいと、
うん、そうか、
なかなかこの自分がこう、今こういう世の中だから、うん、自分を肯定感を持てない、ね、人が、
そうですね、
まあ、子供さんも多いのかも分かりませんが、うんうん、まあ、こういう本を読んでもらってね、
はい、
あ、自分は素晴らしいんだというのを改めて、
そうですね、
感じ取ってもらえばいいのかなという、はい、
そうですね、挿絵もとってもなんかこれ見せていただくとシンプルな絵で、
そうです、そうです、
楽しいですね、ちょっところどころ色がついてたりとかして楽しいです、うん、だから
字もね、全部漢字も少しはあんねんけど、全部、うん、仮名が振ってあるんで、
そうですね、
もう小さい、1年生でも読めると思います。
そうですね、
だからまあ元々低学年向きのね、うんうん、作品に仕上げてあるので、はい、読みやすいことは読みやすいと思います。
そうですね、楽しく読み進めることができますね。そうですね、
だからもし自分はねお子さんが読みづらいなったらお母さんかお父さんにねちょっと読んでもらったらもいいかなと思います。だから幼年童話の良さというのは何も一人で読まなければならないということないので、お父さんお母さんに読んでもらうのも一つの方法だし、
自分でも読むこともできるし、
そうですね、だから無理にどうしても一人で読まんなんていう固い考え持たずに、
はい、
自分の読むのちょっとしんどかったらママパパに読んでって言って読んでもらったら、ね、いいかなと思います、
はい。
まあ、そういう作品ですので、
はい、
幼年童話やから言って自分一人で読まなければならないと思い込まれずにね、気楽に楽しんでもらったらいいかなというのは思います。
はい、わかりました。今日ご紹介いただきましたのは明日もおかぴ、斉藤林作、ファンコミ絵、出版社は改正社でございました。絵本大好き、絵本のソムリエ、今日はいかがでしたか。
はい、今日はね低学年向きの幼年童話明日もおかぴを紹介させていただきました。
はい、
皆さん読んでください。
そうですね、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午前8時30分から、日曜日の午前10時30分からと午後3時からとなっております。絵本大好き、絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。